こんにちは、スミスです。マクベスの第3幕の流れについて一緒に簡単に考えたいと思います。第3幕を全体として考えて、簡単に言えばマクベスの第2の殺人とその結果という感じのものとして言えると思いますけれども、第3幕は一番最初にバンコのところから始まります。バンコは一人で私たちに喋って、マクベスは多分王様を殺してこの王座を取っただろうということを考えて、マクベスの悪をバンコは悟っているということがわかります。それからマクベスと奥さんと他の人たちが出てきて、マクベスとバンコの会話が次に出てきますけれども、その会話の中で、まあ、明らかにお互いには信頼はありません。バンコは自分の気持ちを隠しているし、マクベスもそうなんですね。そしてマクベスは頭の中ですでにバンコを殺すことを計画しているということも感じる。それ後のところでもっとよくわかりますけれども、バンコが出てからマクベスは言う、この地位を持って、しかしそれは安定していなければこれは何もない、バンコが怖い、このバンコが何をやるかわかりません、この人は私の地位を奪ってしまう、そして私はここまで罪を犯してダンカンを殺したりしたんですけれども、これ全部バンコの子供たちのためにやったものですか、それは耐えられないというような感じで話しますね。それで今度二人の殺し屋が入ってきて、マクベスはこの人たちに話します。その人たちに話す内容は、あなたたちの、本当の敵は私ではなくてバンコだということが分かりましたかという感じで、この二人は、はい、バンコが私たちの本当の敵で、私たちはバンコを殺しましょうというような内容になって、第三幕の一番のところで、バンコがマクベスのことを知って、マクベスはバンコの殺しを計画するというところになっています。この前の第二幕の話の中で言いましたように、三幕に入りますときにアダムとエバの罪という話ではなくて、別の聖書の話は背景になっている。それは聖書の第一サムエルの中に出てくるサウルの話なんです。サウルはもともと神様に王様として選ばれて祝福されましたけれども、サウルは神様に逆らってしまったために、王座の約束を失って、神様はその王座を次にサウルの息子ではなくてダビデに与えるということは予言されました。サウルはそれを知った時にダビデを憎み、ダビデを殺そうとするということが出てきますけれども、いくらサウルはダビデを殺そうとしても神様はダビデを守って、ダビデは生き残って、サウルとその息子たちが死ぬということになりますね。それはその聖書の中にありますけれども、サウルはもともといい人で、でも神に逆らってしまった時に悔い改めることはしないで、性格が変わって狂った、本当に変なものになってしまったということは聖書の中に出ているように、このマクベスはどんどんどんどん狂って疑って性格はおかしくなっていくということは、このシェイクスピアの劇の中ではっきり見えるのですね。ノースロップ・フライという文学学者がマクベスを読むときに、はっきりシェイクスピアはサウルの話を認識していたというように言いましたけれども、聖書をよく知っている昔のシェイクスピアの時代の人たちがこの、マクベスの話を見るときにサウルのことを思い出すはずだったと思いますね。特にサウルはこの地位を持っても 次の世代は相続できなければ私は耐えられないというところはサウルとダビデの関係と同じですし、サウルは自分の将来はどうなるかということを神様にお願いしても答えはないから、サウルは魔女のところに行って魔女を通して未来を知ろうとした。これは後の3幕のところにマクベスも同じことをやる。そういう意味でこの第3幕の話はサウルのような話で、最初のところでマクベスはバンコとその子供を殺そうという計画を立てる。そして殺人を起こしてくれる人を雇う。ここにサウルの話と少し違うところが出てきますね。サウルの話の場合はサウル自身は軍を連れてダビデを殺そうとします。マクベスの場合はマクベスは他の人を雇ってその人を送ってバンコを殺します。その息子も殺そうとしたんですけれども失敗します。マクベスの場合はマクベスは、バンコの悪口をその殺し屋たちに話して、殺し屋たちがバンコを疑うというストーリーになっていますけれども、聖書の中でサウロの周りにいる人たちがどんどんサウロに対してダビデの悪口を言って、サウロはもっとダビデを憎む、もっとダビデを敵として考えて殺そうとするようにプレッシャーをかけたという、あの反対 の、 あの話ありますけれども、それでもですね、悪い、まあ、その悪口っていうんですか、悪い噂を立てて、そしてあの人が殺されるように影響を与えるという話は両方にあるし、その相続人は誰になるのか、王座を受け継ぐ者は誰になるのかということは、その殺人の動機になっているというところも同じなんですね。それで三幕の第一話がその殺しの計画の話になっている。第二話の最初のところでマクベスの奥さんが入ってきて、私は王様にその王に会いたいというところなんですね。そして奥さんがすごく悲しくなっている。こんなにこの王座、そしてこの素晴らしい地位を得てもその安心してこれを楽しむことができなければ何にも意味がない、喜びがなければ私たちは一体どうしてこのひどい罪を犯して王座を取ったのかというようなことを彼女は言いますが、今度マクベスが入った時に彼女は言う、 What's done is done。 つまりもう後悔したりいろんなことを心配したりすることをやめてください。もうこの私たちが手に入れたものを楽しみましょうみたいなことを言う。マクベスは答える、私たちはその蛇をまだ殺してない。つまりダン君は死んでるけれども、他に私たちに対して害を与えることができるものはまだ生きている。ダン君のことを覚えてくださいというようなことを話して、彼女にはっきり自分の計画を言わない。ただし私はもっと悪くなる。 Things bad begun make strong themselves by ill。 悪い行いをしたところから始まったプロジェクトはもっとですね、悪を行うことによってもっと強くなるというような言葉を言って、この第二話が終わります。ここでマクベスの奥さんがもう、狂い始めているような、ところもあるかと思いますし、その二人の間はもっと離れている、その疎外感をもっともっと二人が感じているということをそこで見ることができます。第三の場のところでその、三人の殺人者がバンコを殺します。それは短いところですけれども、私たちが 見ることができるように蓮子を殺してしまうというところになって、マクベスとこの人たちの計画が成就される、実現される。それで4のところに入りますと、そこでマクベスと貴族たちが、マクベスの奥さんも一緒ですけれども、お祝いのパーティーをしている。マクベスは王になってみんな一緒に、食べるところなんですが、殺人をした人々が現れてマクベスにやりましたよって言うんですけれども、フリアンス、その弁護の息子が逃げました。でも弁護はちゃんと殺しました。マクベスはもちろんそこで、喜ぶということは 100% はできませんけれども、まあしょうがないということで、今度そのお祝いのところに来ますと、弁護の幽霊がそこに出てくる。マクベスだけはそれを見る。そしてそれは、マクベスは自分が犯した罪に対するその罪意識はどんなに強いのかを表すということも言えると思いますね。つまりマクベスは自分の友達を殺してしまった。その友達の息子も殺そうとした。そこでマクベスは自分の、罪のためにもう耐えられなくて、弁護が現れてしまったかのような、ことになる。実際にそれを劇場で見せるときに、その幽霊はそこに座ってるというやり方は普通だと思いますけれども、本当に弁護の幽霊が現れたっていうように解釈して良いかと思います。つまりそういうつもりでシェイクスピアは書いてると思いますね。そして5番の、ところでですね、その第5の場のところで魔法使いとヘケイトのところがあります。ヘケイトはその魔女たちの上にいる霊ですね、悪霊です。そして自分はどうして呼ばれてなかったのかっていうような感じで、これから私はマクベスを招いて、私たちはマクベスを最終的にダメにしましょうという話し合いが出ている。そして第6番のところでレネックスともう一人の、貴族がスコットランドの状態について話しているときに、その貴族たちが明らかにマクベスを疑っているということがわかります。もうマクベスに信頼してないということにその結果としてなってしまった。マクベスの第2のその2番目のその殺人は友達に対する殺しです。それは自分の王座を失うということをマクベスは心配している。マクベスはそれを心配してバンコを殺しましたけれども、その罪意識はまだ深いから、バンコの幽霊を見て大変驚いて、そしてそのお祝いは全部おかしくなる。マクベスとその貴族たちの関係がおかしくなる。マクベスと奥さんの関係はもっとおかしくなっている。そして悪霊はもっとマクベスに対して影響を与えて、マクベスの最終的な裁きというか、マクベスをダメにしようという計画が出てきて、その第三幕は終わります。その第三幕の終わりでマクベスはこれから望みがないということがよくわかります。そしてもっともっと悪を行うだろうということも感じる。